こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。爬虫類と両生類の暮らしを再現、ビバリウム生息環境、品種別の作り方と見せるポイントは、爬虫類両生類が本来暮らす環境を飼育空間内に再現するビバリウムの入門実践書である。監修は多数の爬虫類両生類を飼育し、制作過程を発信してきたラフチャンネル有馬。本書の中心的な特徴は、飼育容器を単なる展示箱として扱わず、生態の生息環境と行動に対応する空間として考える点にある。基礎となるビバリウムの概念や種類を説明した上で、森林などの環境類型と、そこで飼育される生態の条件に目を向け、制作手順とレイアウトの考え方を写真とともに示す。新規制作した17作品を軸に、植物、流木、イシルカ材などをどう組み合わせ、見栄えと飼育環境を両立させるかを扱う、初心者には設計の入り口を、すでに制作経験のある飼育者にはレイアウトを見直す視点を与える一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ビバリウムを自然環境を再現する空間として捉える出発点。本書はまずビバリウムを生物が暮らす環境を再現した空間の総称として位置づける。この定義は装飾を加えた飼育ケージとビバリウムの違いを考える上で重要である。石や流木、植物を入れること自体が目的なのではなく、対象となる生態がどこで休み、どの高さを移動し、どの程度の湿度や遮蔽物を必要とするかを踏まえて空間を組み立てることが基準になる。したがって、制作は好みの素材を先に集める作業ではなく、生息環境と飼育対象の条件を読み取る設計作業から始まる。本書がビバリウムの種類に触れ、生物の条件に合うタイプを選ぶことを促すのも、この順序を明確にするためだろう。見た目の完成度だけを追うと、掃除や給餌がしにくい、隠れ場所が不足する、活動空間を妨げるといった問題が起こりうる。逆に飼育条件だけを満たしても空間の全体像が整理されなければ観察性や景観性は下がる。本書の基礎編はこの2項を対立させず、生態に適した構成を美しく見せるというビバリウム固有の課題を理解させる役割を果たしている。次に、生息環境と品種の二軸で制作手順を具体化する本書の実用上の核は、生息環境と品種ごとに制作方法を細分化する構成にある。同じ爬虫類両生類でも地表を主に利用する種、立体的な移動をする種、乾燥寄りの環境に適応した種、湿度を必要とする種では、必要な床面、足場、植栽、水分管理の考え方が変わる。こうした差を爬虫類用、両生類用といった大きな分類だけで処理しないことが本書の特色である。例えば、森林に富む仲間を扱う章では、緑豊かな景観だけでなく、立体的に活動できることが意識される。これは背景や流木、植物の配置が視覚演出であると同時に、移動経路や利用場所にもなることを示す。さらに、ヤドクガエルの事例では、ブロメリアを用いるレイアウトが紹介され、特定の環境イメージを構成する素材選択が実例として示される。読者は完成例をそのまま模倣するだけでなく、自分の飼育種について原産地の環境、活動する位置、必要な隠れ場、水分との関係を検討する枠組みを得られる。個別飼育所と景観制作本の間をつなぐ点にこの二軸の有用性がある。さらに、写真付きの工程解説が複雑なレイアウトを再現可能な作業へ変える。ビバリウム制作では完成写真だけを見ても、どの順番で土台を作り、素材を固定し、植物を配置したのかを理解するのは難しい。本書は工程ごとの説明と写真を重視し、完成形に至る過程を終えるようにしている点で、実作業への接続を強く意識した本である。特に立体的なレイアウトでは、後から大きな流木や背景を動かすことは困難であり、土台、主要な構造物、床面、植栽という作業の順序は完成後の安定性と手入れのしやすさに関わる。写真を通じて途中段階を確認できれば、読者は素材の量感や高低差、前景、中景、後景の役割を把握しやすい。また、本書では重要点を見出しや強調で拾いやすくする編集上の工夫も評価されている。これは専門用語を大量に並べるより、作業時に判断すべき要点を取り出しやすくする方法である。もっとも、写真の構成をそのまま別のケージ寸法や別の生態に移植することは適切ではない。読者には、手順を固定的な正解としてではなく、安全な構造、活動可能な空間、管理可能な配置を実現するための例として読む姿勢が求められる。本書はそのための具体的な視覚的足場を提供する。そして、レイアウトの魅力を生態福祉、観察性、室内景観の接点に置く。副題にある見せるポイントは、単に華やかな装飾技法を意味しない。本書で扱われるレイアウトは、生態が過ごす場所を整えながら、飼育者が自然環境らしい奥行きや季節感、植生の豊かさを観察できるようにする表現でもある。例えば植物、 苔、木質素材、石材の組み合わせはそれぞれの素材を均等に置くより異なる構造を定め、余白と密度の差を作った方が景観として読み取りやすい。一方で視覚的に整った構図であっても急座口や清掃箇所に手が届かなければ日常管理を損なう。本書が配置の工夫やメンテナンスの考え方にも触れることは景観性を管理可能性から切り離していないことを示している。また読者の感想には、生態を入れず植物や素材を楽しむインテリアとしてもビバリウムを捉え直せたというものがある。この見方は本書の視覚的価値を示すが、生態を飼育する場合には装飾的な美しさより生態の安全と必要条件が優先されるべきである。本書の意義は福祉と環境の両立を抽象論で終えず具体的な配置の問題として扱うところにある。最後に、制作後のメンテナンスまで含めて飼育環境を設計する視点、ビバリウムは完成時が最終地点ではない。植物は成長し、湿度や汚れの状態は変化し、生態の行動によって油材やレイアウトも動く。そのため本書にメンテナンスの考え方や方法が含まれることは制作本として重要である。日常の観察、掃除、給餌、必要に応じた植種や素材の調整を行えることは生態の状態を把握し長期にわたって環境を維持する前提となる。とりわけ植栽を用いる環境では見た目の密度を高めすぎると通気清掃、個体の確認が難しくなる場合がある。制作段階で管理動線を想定することは完成後の負担を抑える現実的な方法でもある。読者の反応には、維持にはコストや手間がかかりそうだという率直な指摘も見られる。本書は制作のハードルを必要以上に上げない方針を掲げるが、ビバリウムが手間のかからない装飾品であると誤解させる内容ではないと読むべきだろう。むしろ、手入れを失敗や後始末ではなく、環境を継続的に観察調整する飼育の一部として捉え直す点に実践的価値がある。制作前に維持可能な規模と構成を選ぶことが長く楽しむための条件になる。結論として本書は、爬虫類、両生類をこれから飼い始める人のうち単なる最低限のケージ設置ではなく、生態の暮らし方に合った環境を整えたい読者に適している。同時にすでに飼育経験があり、レイアウトが平面的になる植栽や素材の使い方に迷う、完成後の管理まで見通せないと感じる人にも有用である。最大の実践で利益は、生息環境と飼育種の条件を起点に構造、素材、植栽、見栄え、手入れを一つの設計課題として考えられるようになる点にある。写真付きの工程と17の新規作例によって抽象的な理想像を実際の制作段階へ落とし込みやすい。一般的な飼育ガイドが温度、湿度、給餌などの基本条件に重点を置き、アクアテラリウムや園芸の本が景観表現によりがちなのに対し、本書は環境類型と品種別の制作を結びつける。ここに同ジャンル内での差別化がある。ただし掲載例は万能のテンプレートではない。導入前には対象種の信頼できる飼育情報を別途確認し、設備費、維持費、清掃時間、飼育容器の安全性を自分の条件に照らして判断する必要がある。その前提で読めば、本書は生態のための空間と室内で鑑賞できる景観を無理なく両立させるための具体的な参照枠となる。ご支援いただける場合は、アラエフチャンネル有馬、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。